よろしくお願いします。私今日会場入りしたのがですね4時前ぐらいでして、特にこの後ろのあたりに岡山から来てる参加者がかなり多くて、おそらくあれ大月どうしたんだろうなっていうふうに思ったんじゃないかなと思うんですが、実は今日、今日子供の参観日に午前中出てまして、それを終えてからちょっと今日はやってきました。で毎年、まあ、ちょっとこれ上の娘なんですが今年で3回目で、毎年ちょっとがっかりするのが親に似た協調性のなさ。みんな踊ってるんですけど踊らないんですね。で、まあ、だだこねたり、まあ、本当に結局先生に手を引かれてというのが毎年のパターン でこれ下の息子なんですけど、ずっとへそ出してまして、ちょっとまあ親としては恥ずかしいかなというところでちょっと運動会を午前中見てきました。で、入っていくんですけれども、今日は最後私のところはですね、いわゆる、スマホアプリ、ネイティブアプリをテーマにしてお話ししていきます。まあ、今まで、スマートフォン向けのウェブサイトの制作という、テーマでね、何セッションか、お聞きになっていると思いますが、最後は、スマホアプリの、お話をしていきます。で軽く、自己紹介なんですが、先ほどご紹介いただきました通り、岡山でウェブサイトとあとはウェブアプリケーションの開発等を行っています。岡山ウェブクリエイターズでの登壇や、あと CSS ナイトイン岡山の実行委員、あと、自主開催という形でエイプウェブというセミナーイベントもやっております。で先月ですけれども、ロールペーパーという iPhone アプリをリリースしまして、9月の20日に Yahoo のインターネットのニュースページでトップに掲載されたのをきっかけに、Twitter でだいたい延べ25万リーチぐらいしまして、当日は1320本、アップストアで売れました。とはいっても無料のアプリなんで私のところには1円も入ってきてないんですけども、こんな感じで、海外でもちょこちょこと売れております。はい。で、早速皆さんに質問をしたいんですけれども、この中で今日の参加者の中でアップストアもしくはアンドロイドマーケットに今アプリを、販売されている、もしくは過去にしたことがあるという方はどれぐらいいらっしゃいますか。はいはい、期待通りの結果です。ありがとうございます。はい、ですね、今日は、まずこのセッションを始めるにあたって、スマホアプリというもの、アプリと結構言葉を使いますので、まずスマホアプリとウェブアプリの定義をきちんとしておきたいと思います。まず左側から、今お話しした、App Store もしくは Android マーケットからですね、で購入してダウンロード、インストールという形で、Java もしくは Objective-C で書かれたアプリのことをスマホアプリと呼びます。動いちゃいましたね。すみません。で、右側ですけれども、今までお話がありましたようなウェブブラウザを介してウェブサーバーにアクセスして使うアプリ、これを、ウェブアプリ、と呼ぶようにします。で、今日のセッションの流れなんですけれども、まずは地方におけるスマホアプリ開発事情ということでお話をして、その際制作会社が直面する問題、そしてその問題の解決方法、最後に、App Store への登録方法というものを、お話ししていきます。まずは、地方におけるスマホアプリ開発事情と、お話しします。朝のワイドショーなどでですね、マスコミなどでよく iPad のリリースの時に取り上げられましたので、まあ、かなり一般のコンシューマーの方も注目をされたあたりからですね、そのスマホアプリ、iPhone アプリっていうものに対するその発注といいますか案件の話がかなり、増えてきました。で、内容をですね、大きよくある内容として、まあ、まとめてみましたら、どんなアプリがあるかといいますと、まあ、業務管理のアプリ、あるいは営業マンが使う見積もりのアプリ、あるいは、メニュー、店舗で使うようなメニュー、あるいは、デジタルカタログといったものがあります。でジャンルで分けますと、左側社内利用型と呼ばれるものと、まあ、当然ですがその反対側ユーザー利用型というものがあります。で特徴づけると、まあ、やはり社内利用型は利便性を重視するもの、ユーザーが利用するものは話題性というものを重視するものになってきます。こちらは一例なんですけれども、原価管理と、工程管理、生産管理を、兼ねた、ウェブアプリで、これは jQuery モバイルを使って作成をしているものです。で、コンシューマーのですね、まあ、クライアントも含めコンシューマーがスマートフォンに対してどれぐらいの認知があるか、どういう認識をしているかというのを、考えてみたいんですが、まずはやはり何といってもスマートフォンイコール iPhone ですよね。 スマートフォンイコール、まあ、もう iPhone っていうことの呼び名っていうぐらいで考えてると思います。であともう一つは、まあ、それにこう相反する部分かもしれないですけれども、Android AU、 レディーガガさんやウサイン・ボルトさん、あと嵐さんなど CM キャラクターなどに使って、もう Android っていうのは Android 携帯ってまあ AU さんの携帯だっていうぐらいの認識になってると思います。で最後なんですが、スマホアプリイコールスマホアプリ、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、例えばクライアントさんから、スマホアプリの開発の依頼を受けたときに、クライアントさんの頭の中にはウェブアプリという選択肢があるっていう認識が、まあ、結構薄いっていうことなんですね。逆にスマホアプリで作りたいっていう要望をいただくことの方が多いような気がします。で、現状そういったコンシューマー、まあ、クライアント含めコンシューマーの中でスマートフォンに対する認識がその程度である中で、実際案件としてスマホアプリ開発が上がってきたときに、制作会社の担当者は一体どんなことを考えているか、これはスマホアプリで作らなければならないんだろうか、ウェブアプリで対応できるんだろうかということだと思います。そこそこの規模の制作会社になってくると、営業、いわゆる営業職の方がいらっしゃってですね、制作側とまあ社内であらかじめ、まあ、スマホアプリとウェブアプリはこういう違いがあるだとか、スマホアプリを作るには技術が必要であるとか、あるいは、まあそういった話があってですね、実際まあその営業マンがクライアントと接触したときに、まだ理解が、営業マンの理解が不十分なので、まあ、すごく曖昧な説明をしてしまったり、宿題をもらって帰ったり、はいって言って帰っちゃったんだけど、実はできなくて制作サイドから怒られたりなんていうことも往々にしてあると思います。でもうここで一つ今日の、まあ、回答といいますか、示したいと思うんですが、ウェブアプリではなくてスマホアプリで作らなければならないものの、まあ、指針ですね、これをまあ一つ、基準にして考えていただければと思います。カメラ、センサー、マイクなどのハードウェアに対してアクセスを伴うもの、あるいは、アドレス帳やフォトアルバムなどシステムリソースへの、アクセスを伴うアプリ、さらには、他のアプリでの連携を伴うアプリ、Android だと、まあ、インテントっていう機能があったりするんですけど、まあ、そのあたりですね。あとバックグラウンド動作を求められるアプリ、Facebook や Twitter のアプリを使っていると、リプライがありましたとか、誰それが今、コメントをしましたっていうようなプッシュ通信、ダイアログが上がってくるものがあると思いますけども、まあ、ああいったものはですね、実装するには、バックグラウンドの動作が求められるので、スマホアプリ化する必要があります。あとは、まあ、ゲームのような動作の高速性が求められるアプリ、こういったものもスマホアプリ化する必要があります。要求仕様を求めてみるとですね、まあ、先ほどの基準に照らし合わせてなんですが、だいたいそのお客さんがスマホアプリで作りたいと言われても、大概はウェブアプリで対応できるというのがほとんどの話になっています。で、まあそういった中でですね、それでもやはりスマホアプリで作らなければならないといった場合に、ウェブ制作会社がどういった問題に直面すること、するかということを、見ていきたいと思います。はい、まずは一番最初。これですね、やはりその社内に Objective-C、Java をできるリソースがいない、スタッフがいないということです。JavaScript や Perl、PHP といったですね、Web 系のスクリプト言語を使えるスタッフが社内にいるというのは、Web 制作会社として当然なんですけれども、まあ、いつ案件が来るかわからないですね、Objective-C、Java、C シャープといったそのネイティブ系の言語、まあ、これができるスタッフを Web 制作会社が抱えておくというのは現実的に不可能です。じゃあ外部委託しようかという話にもなるんですが、 SI や、まあ、いわゆるそのシステム開発会社ですね、こちらに依頼するにしてもやはり、制作の費用として上でも100万円から、フリーランスのエンジニアであっても50万円ぐらいからでないと、その受ける側としてもやはり、元が取れないというか、まあ、仕事として受けにくいというのが実情です。かつですね、まあ、委託するにあたってもウェブ制作会社の担当者がそのアプリの要求仕様をきちんと、まあ、ドキュメントなりにまとめるなど、そういったスキルが必要になってきます。そして2つ目の問題、ちなみに予算はいくらでしょうか。システムやですね、アプリといったもの、一昔前は、まあ、一企業が何か業務改善のために導入するだとかといった話の中で、作られたものなんですが、まあ、パソコンであるとかスマートフォンであるとか、1人1台2台3台とですね、普及していく中で、まあ、非常にそのアプリそのものも身近なものになってきたのと、まあ、Google さんに代表されるように無料のサービス、アプリがですね、飽和してきた、もう麻痺してるんですね、コンシューマー側は。 もうタダで使えて当然とか安くて当然といったような、認識があります。またですね、開発費用をペイできる要素がないと、まあ、かなり費用がかかる中でですね、まあ、例えば中央の企業は、クライアント、まあ、そのお客さんですね、その顧客に対して、まあ、デジタルインセンティブというような形でスマホアプリをばらまくということも、まあ、やはり資本があるので可能なんですけれども、地方の企業がそういったことを真似事するっていうのは非常に難しい。その中で、例えば、よくある話としてこうシェア費用をレベニューシェアで開発しましょうって話もあったりします。リスクを、まあ、分散といいますか、一社でやるとかなり、まあ、危険ということで、そういったお話をいただくこともありますが、やはりその地方でですね、地元そのマーケットとして地元に限定した中でそのスマホアプリに開発に費用をかけて、まあ、ペイするなり収益を上げていこうというのは非常に難しいというのも、現実の問題としてあります。こうしたですね、そのリソースの問題と、予算の問題、これをですね、解決する方法、まあ、リソースのところで言えば、例えばデザイナーとかですね、フロントエンドエンジニアが、でも、スマホアプリを開発できる方法、かつ、まあ、予算の問題もですね、十分にクリアできる方法はないものかということで、次のお話なんですが、今日の本題、デザイナーでもできるスマホアプリ、開発手法ということで、今日は大きく2つ、手法をご紹介したいと思います。先ほどまでのセッションの中でも、出てきたんですが、まず1つ目は、フォンギャップと呼ばれる、開発方法になります。はい、大きな特徴はですね、JavaScript、HTML5、CSS3、JavaScript といった Web 標準技術のみで、スマホアプリを開発できるということです。で、デバイス、まあ、センサーとかカメラですね、まあ、そういったものに対してとか、まあ、あとはアドレス帳といったシステムリソースに対しても、JavaScript からアクセスすることができるようになっています。もう一つ大きな特徴は、Dreamweaver の CS5.5 からなんですけれども、標準の状態で jQuery モバイルと、フォンギャップを連携させたスマホアプリ開発ができるような形になっています。で、当然のことなんですけれども、まあ、フォンギャップをインストールするとですね、X コードへは、フォンギャップの、プロジェクトテンプレートが追加されます。ではですね、今日はやはり、まあ、デザイナーさんが多く集まっていらっしゃると思いますので、デザイナーさんがよく馴染んでいらっしゃるドリームウィーバー CS5.5 で、スマホアプリを作る手順を見ていきたいと思います。標準状態で使えますので、jQuery モバイル、フォンギャップっていうのが見れるかと思いますけども、これを選択して、ファイルを作成してやります。はい、で、まあ、例えばですね、今日、お話しいただいたスマートフォン向けサイトの制作技術ノウハウをですね、生かして jQuery モバイルを生かしてウェブサイトを、普段通りに作っていきます。一通り作成を完了すると、スマホアプリ化するための設定をしてあります。上側は、その Android の SDK、 いわゆるその API を呼び出すためのですね、ファイル群が集まっているパス、ディレクトリ、フォルダですね、それの、して下側は iOS、iPhone アプリを作成するための、ファイルが格納されているフォルダを設定してあります。下側はですね、まあ、アプリのアイコンとかですね、あとは作成者、まあ、今ここでは2843を入れてますけども、まあ、そういったアプリの設定内容を、書いてます。はい、設定を終えたらですね、サイトメニューの中にモバイルアプリケーションというサブメニューがあります。ここから、Android の場合は、エミュレーターと呼んで、 iOS の場合はシミュレーターとなぜか呼んでるんですけども、まあ、それぞれ、各動作確認ができますので立ち上げてみます。左側が Android の、エミュレーター、右側が iOS のシミュレーターになります。もう本当に、単純にもう何も考えずに jQuery モバイルを使ってスマートフォン向けのウェブサイトを作るだけで、もうあとは Dreamweaver の、まあ、メニューから、スマホアプリ化するためのメニューを叩くだけ、もうこれだけなんですね。たったそれだけで、こういった形で、スマホアプリを作ることができます。はい、次はタイタニウムモバイルと呼ばれるものをご紹介します。特徴はですね、専用の開発環境、タイタニウムスタジオと呼ばれるものの上で JavaScript だけでコーディングしていきます、作成していきます。 コンギャップはまあ HTML5 とかですね、CSS3 といったものを使いますが、こちらのタイタニウムモバイルに関しては JavaScript のみで記述していきます。で、例えば、カメラを起動したりとかですね、センサーを使って、まあ、今加速度を取るだとかっていったもの、そういったところは、タイタニウムモバイルの専用の API がありますので、それを叩いて、使うといった形です。先ほどのフォンギャップの場合と違ってですね、タイタニウムモバイルは初めからそのスマートフォン、スマホアプリを作るためのツールですので、まず最初に、そのアプリの設定をしてやります。まあ、内容は先ほどのドリームウィーバーでやったのと同じような感じですね。で、コーディングをしていくわけですけれども、もう本当に JavaScript のみですね。ですので、まあ、それこそあの jQuery とかですね、まあ、jQuery モバイルも含め JavaScript の そのコーディングっていうのが得意な方にとってみれば、まあ、非常にとっつきやすいものではないかな。当然、まあ、機能などに応じてですね、JavaScript ファイルを複数に分割して、まあ、インクルードして使うといったことも可能になります。はい、でまた、ここも同じようにですね、コーディングを終えたらですね、シミュレーター、エミュレーターで走らせてみて、動作が、うまくいくか確認をしてみます。はい、で、同じになるはずなんですが、ちょっとわざと同じにならないようにしまして、ソースは同じなんですけれども、こちらの例では左と右、Android と iOS でちょっと、見た目が違ってきてます。現状ですね、まだワンソースマルチユースっていうのは、難しい状況。ちょっとあの iOS 用にビルドするとき、Android 用にビルドするときなので、ちょっとまあ、手を加えてやるっていう必要があるので、まあ、そこの部分の癖さえつかめばですね、タイタニウムモバイルでのスマートフォンアプリ開発っていうのも、選択肢に入るんじゃないかなと思います。まあ、当然これは今後ですね、タイタニウムモバイルのバージョンアップによって、徐々に改善されていくものと思われます。で、まずと言いますか、こちらのムービーをご覧いただきたいんですが、これタイタニウムモバイルで作成したアプリです。ボタンを押すとこうカメラが起動して写真が撮影できて、でフォトアルバムに、ギャラリーに保存しているので、フォトギャラリーを開くという形で、写真を選択すると貼り付けるといった内容、これすべて先ほどの、紹介したタイタニウムモバイルで作成したアプリです。はい、でこれのですね、このサンプルアプリの、カメラを起動して写真をフォトギャラリーに保存するまでのコードがどれぐらいのもので済むかというのを見ていきたいと思います。まずは、カメラを起動するボタンを作成します。幅200、ハイト、50、ラベルがカメラ起動というボタンですね。そのボタンが押された時の、イベントを拾うための、イベントリスナーを作ってあります。そして、押された時にはショーカメラでカメラを起動してあります。撮影に成功した場合には何かしたい処理があればこちらに書き込んである。で撮影した画像をですね、セーブトゥフォトギャラリーフルーということによって、フォトギャラリーに保存。その次のアローエディティングフォールスっていうのは、拡大縮小などのですね、写真の編集を、許可するかしないかっていうような内容です。ここはもうオプションですね。はい、で最後にその、ボタンを、ウィンドウに貼り付けてやる。たったこれだけで、先ほどデモムービーでご覧いただいたカメラを起動して、ボタンを押してカメラを起動して、その内容、写真をですね、フォトギャラリーに保存するといった一連の流れ、たったこれだけのコードでできます。JavaScript が書ける人であれば、もうすぐこちらを作っていただけるんじゃないかなと思います。その他でですね、まあクリエイターさん向けの、スマホアプリ開発手法としてですね、まあ、ここから、名前だけご紹介していきたいと思うんですが、コロナと呼ばれるものがあります。こちらはですね、物理エンジン 2D なんですけども、物理エンジンを積んでますので、まあ、フラッシュでですね、まあ、何かちょっとこうちょこちょこと作られているクリエイターさんにとっては、一つ選択肢になると思います。Air4iOS、Air4Android、こちらはまあ昔はパッケージ 4iPhone などと呼ばれてましたけれども、まあ、フラッシュをこれまでされてきて、まあ、技術スキルを 持っていらっしゃる方はこちらも一つ選択肢になるかなと思います。最後3つ目、ユニティ。こちらはですね、フラッシュはフラッシュでも、フィーチャーフォン、ガラケー向けにフラッシュライトを使った、携帯ゲームをこれまで作った経験のある方 もしくはこれから作っていこうかなっていう方にとっては一つ、選択肢になると思います。あの携帯ゲームで有名なグリーさんは、こちら用の、SDK のプラグインを、用意されているので、まあ、グリーさんとかもあとモバゲーさんとかもスマホ市場に、まあこうまあ、殴り込みといいますか入ってきている中で、まあ、一つこれまた選択肢になるのではないかなというふうに思います。一つ、ちょっと横道にそれましたけれども、先ほどご紹介したフォンギャップとタイタニウムモバイルの比較をしてみたいと思います。まずフォンギャップからなんですけれども、先ほどご説明したように HTML5、CSS3、JavaScript で作成された基本 Web アプリケーションです。それをですね、ラップして、UI Web View、 Web View、まあ、左側の UI Web View は iOS、 Web View は、Android ですが、それで表示しています。基本は Web アプリのものを、見た目、ネイティブアプリのスマホアプリのように見せかけているといった仕組みです。からくりです。ですので、jQuery モバイルとの親和性が高くて、やはり開発にもとっつきやすいといった特徴があります。右側なんですけれども、タイタニウムモバイル。こちらはですね、まあ、先ほどご覧いただいた通り、JavaScript で全て記述していきます。かつ、ビルドの時にですね、完全な、バイナリコードに変換されますので、基本的に処理が高速になります。かつ、ネイティブの UI をサポートしてますので、まあ、先ほど、お話、まあ、マシンといいますか、スマホのスペックで、まあ、動作がちょっとこう緩慢になったりというお話もありましたけれども、比較的そのタイタニウムモバイルで作ればですね、ネイティブ UI をサポートしている分だけ、サクッと動くような UI を作れるようと思います。つまりシステムリソースを十分に活かすヘビーなスマホアプリ開発に適しているといったことが言えます。一つここで注意なんですが、フォンギャップを利用する場合は、もう何度も申し上げてますけれども、既存子孫を活かせる上に開発難易度も低い代わりにですね、UI Web View、Web View に依存する、つまり WebKit に依存するということなので、WebKit の、バージョンの相違によって動作に差異が生じる可能性が出てきます。特にあの Android の端末はですね、まあ、いろいろな、バージョンが出回ってますので、特に注意が必要かと思います。で続き、注意といいますか、まあ、ポイントですけれども、例えば、Objective-C、Java といったですね、言語を、使うのではなくて、仮にその、フォンギャップ、例えば、あとはタイタニウムモバイルですね、まあ、そういった手法を使ったからといって、アプリの、まあ、販売といいますか、登録に必要な手続きが、なくなるわけではありません。開発者の指定の登録であるとか、あとはマーケットへの登録、およびその際の審査。かつ、まあ、有料で販売する場合の販売手数料 30%。 このあたりは、同じようにかかってきますので、ポイントとして押さえておいてください。はい、最後にですね、特に、App Store でのスマホアプリ公開フローをご紹介していきたいと思います。やはりあの案件としてですね、上がってくるのは iPhone アプリの方が多いと思いますし、おそらくここで iPhone をお持ちの方、Android をお持ちの方って挙手をお願いしたら、絶対に iPhone をお持ちの方が多いので、iPhone に絞って、App Store に絞ってお話をしていきたいと思います。はい、まずは Apple ID を作成してあります。iTunes などで使われているApple ID があれば、まあ、それでもいいんですけれども、名前や住所などにダブルバイトが含まれていくと、手続きでですね、まあ、不具合を生じる可能性があるので、iPhone アプリの開発のための専用の Apple ID を作成するのが、ベターです。でその上で、iOS デベロッパープログラムへ参加します。今であれば年間8400円です。でここで、X コードもインストールしますので、X コードを使ってアプリの開発を行っていきます。で開発者としてのですね、証明書を発行してもらう必要がありますが、そういった、手続きに関してはですね、こちらの iOS プロビジョニングポータルといった、ポータルサイトで手続きをしていきます。左側のメニュー、今はサーティフィケイツというところになりますけど、その下デバイスアップ ID とありますように、開発するための、開発端末の登録とか、あとはそのアプリケーションの登録もこのすべて、iOS プロビジョニングポータルでやっていきます。上2つがそちらですね。はい、でその後ですね、今度はそのアプリの、開発用のプロビジョニングファイル、いわゆるまあそのアプリのですね、まあ、管理をするためのファイルだと思ってください。それの、申請と取得、および、それを開発端末、まあ、iPhone とか iPod とか iPad などに、登録をしてあります。 登録してやるとですね、設定メニューの中にプロファイルと呼ばれるメニューが新たに追加されて、リスト、登録されているですね、証明書がリストとして表示されます。で、その後ですね、きちんと開発端末のデバッグを行います。App Store ではきちんと実機で登録したアプリでないとアップロードできないようになっています。そして、最終的に配布用の、証明書の発行要求と、取得、また、配布用ビルドの作成、結局そのアプリケーションを配布するもう本体ですね、完成形を作成します。で最後にですね、アプリのスクリーンショットやアイコン、あとはサポートサイトを作ってあります。アイコンはですね、右側であればこれは本当にあのデスクトップといいますか、表示される画像ですね。で左側はアプリを起動するときの画像です。で右側の方はあの iPhone4 に搭載されているレティナディスプレイ用の、高解像度の画像になります。2種類用意する必要があります。はい、そこまで用意できたら App Store へ、申請を行います。はい、そして、ファイルをアップロードしていよいよ Apple Store の、App Store の審査を受けることになります。で無事審査をと、通過するとですね、このような形で、ステータスがレディーフォーセールというふうになってますけども、これが、App Store にこのアプリがちゃんと並んでいるという状態になります。はい、でこの後はですね、機能追加や改善、もしくは不具合があればそちらで対応していくといった流れです。はい、ユーザーレビューもこんな感じでロールペーパーについてます。ちょっと1個目はそれは当然ですよっていうふうに僕なんか思っちゃうんですけども、まあ、こういったところもですね、ちょっと気にしていく必要があります。で、注意点なんですけれども、まずは審査に要する日数に注意してください。App Store でですね、まあ、そのアプリを審査してもらうんですけれども、登録をしてからいつ審査をしてくれるのかっていうのはもう本当に App Store 任せなんです。ですので、例えばイベントで使いたいとか、プレスリリースにと合わせてアプリをリリースしたいという場合には、そこの部分余裕を持って、考えておく必要があります。また審査基準にも注意してください。ガイドラインをあらかじめ読んでおくのは当然なんですけども、リジェクトまとめ、対策まとめサイトっていうのもあったりするので、どういった内容でリジェクトされることが多いのかであったり、実際リジェクトされたときにどう対処すればいいのかっていうのは、こういうサイトを見れば確認することができます。また、一旦審査を通過したアプリが突然リジェクトされたりですね、その審査をする、まあ、スタッフといいますか人によって、まあ、結構こう基準がまちまちだったりするっていうの話も結構ありますので、その点も注意する必要があるかと思います。はい、でここが一番大事かと思います。iOS SDK の規約変更に注意ということです。パッケージ4 iPhone がですね、アドビの CS5でしたかね、リリースするときにこれが一番の目玉っていうふうに打ち出そうとしたら突然 SDK の規約が変更されてダメになっちゃったっていう話がありましたけれども、またこうしたですね規約の変更が今後起こらないとも言えません。フォンギャップやタイタニウムモバイルみたいな手法を使ってですね作ったスマホアプリが、ダメですよっていう話になるかもしれませんので、場合によってはクライアントとですねそのあたりをきちんと話して、送ってください。あとメモリ管理にも、注意する必要があります。はい、とユーザーレビューにも注意してください。はい、では最後まとめにいきたいと思います。はい、スマートフォン向けアプリ、開発の案件は、要件の見極めが肝心です。できれば、無理やり、スマホアプリにする必要はありません。フォンギャップやタイタニウムモバイルなどを使って、見るっていうのも一つ検討してみる価値があります。はい、また登録と公開は余裕を持って行ってください。これ最後おまけなんですけども、オペラモバイル、Android 版のオペラモバイルでは HTML と JavaScript だけでカメラに映っている映像をリアルタイムで映すことができるようになってます。まあ、今後の展望としてですね、そういった形で、スマホアプリじゃなくてもそういったカメラやセンサーなどを自由に使える時が来るんじゃないかということで、現状、まあ、フォンギャップやタイタニウムモバイルを使いながらも、そういった時代への対応を視野に入れて、開発を進めていきましょうということで、私のセッションは終わりにしたいと思います。ありがとうございました。